海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第80回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか？
はい、この間の海外漫画の本棚で原さんちょっと教えてくださったこちらですね、フランスコミックアート展、まあ、2003年に川崎市市民ミュージアムで開催されたこちらの、ね、展覧会の図録、オンラインショップからね、今でも注文ができたのでちょっと取り寄せてみました。これすごい本ですね。
あ、いやいや、まあ、ね、とても勉強になるよね。
いや、びっくりしました。まあ、2003年なんでね、もう20年前。20年前。ね、そう、ね、結構前のものにはなるんですけれども、で、これ図録と言いながら、結構みっしり文章がね、すごい作品とか ね、作家さんのことが、もうものすごく細かく書かれていて、まあ、これすごい勉強になるわと思って、うん、取り寄せでよかったなと思ってます。
僕もその展覧会は、まあ、当然見てなくて、その頃、うん、バンドデシネに興味持ってなかったんでね。で、僕がバンドデシネに興味持ち始めたのって2005年とかそれぐらいなんですけど、
はい、
あとそれの存在を知って、やっぱり取り寄せたんですよ。だから何年に取り寄せたのかちょっと覚えてないけど、うん、2005年なのか6年なのか7年、はい、それぐらいだと思う。だそれからももうだいぶ経ってるわけじゃないですか。いや、それまだね、普通に買えるっていうのはすごいよね。
いや、もうなんかちょっとね、在庫わずかみたいな感じにもなってたんですけれども、そうそうそう。で、今ね、その川崎市市民ミュージアムさんで、ちょっと前の台風でね、すごい水害被害があって、今もうね、ちょっと閉館というかやってられないんですけども、オンラインショップはね、やられてらっしゃるということでね、はい、そんな感じで取り寄せました。
はい、興味ある方はぜひ取り寄せてみてください。
はい、
はい、僕の方なんですけれども、ね、12月、まあ、もうちょ1ヶ月ぐらい前ですけどね、この海外漫画の本棚の中でもちょっと言いましたけれども、学習院大学でシンポジウムが行われて、はい、漫画史最高100年前のニューウェーブ、翔ちゃんの冒険、親父教育、のんきな父さんっていうね、とても面白い、シンポジウムでした。で、そのシンポジウムが、今、YouTube にね、動画が、上がっておりまして、はい、前後編2つに分かれてますけどね、興味のある方はぜひ聞いてみてください。はい、1923年ですよね、今から100年前ね、はい、1923年その震災が起きた年に、その日本の漫画で、まあ、漫画のこれからを、まあ、決めるような、そういうような作品が出てきたりとか、そういうようなことがあったわけですね。で、その頃の日本の漫画って海外の漫画の影響も相当強くって、そこはやっぱり面白い点なんですけれども、で、特に翔ちゃんの冒険、親父教育、親父教育っていうのが、これがアメリカの作品なんですけれども、はい、ブリンキングアップファーザーっていうね、その作品、それからあとはその影響も結構強いのんきな父さんっていう作品、この3つの作品を通してね、はい、その時代をの漫画っていうのを、描いていくっていう、そういうシンポジウムになっておりまして、興味のある方ぜひ聞いてみてください。
はい、
はい、それではね、ここから本編やっていきたいと思いますが、今回は4つのトピックを取り上げたいと思います。順番に、先に見出しだけ言っとくと、アングレムバンドデシネフェスティバルグランプリ発表ということですね。それから、もう今日はアングレムばっかなんですが、アングレムバンドデシネフェスティバル展覧会紹介。それからアングレムバンドデシネフェスティバル公式、セレクションの舞台裏。それから、まあ、バンドレ、アングレムとはちょっと関係ないですけれども、龍子、エルド・ヨシミツさんのね、龍子第2巻観光記念トークイベント2月12日開催、という感じでやっていきたいと思います。はい、順番に見ていきましょう。今回のエピソードを収録しているのが1月25日木曜日、なんですけれどもね、ちょうど今日からアングレムバンドデシネフェスティバルが開幕します。
はい、
で、フェスティバルは1月25日の木曜日から28日日曜日、ということ で、このエピソードを公開するのが1月30日火曜日なんで、 フェスティバルの終了後ということに、なります。だからもう、いろんな賞とかも発表された時に、こういう、うん、これからフェスティバルやるよっていうそういう記事とかですね、ちょっとおかしな感じしますがね、まとはいえ、はい、紹介しておきたいなと思いますって感じですかね。はい、で、まずはアングレンバンドデシネフェスティバルグランプリ発表ということですね。で、いろんなところで多分記事になってると思うんですけれども、僕が、まず最初に読んだのがクチュアベーデーっていうところね、そのサイトで1月24日に、公開された記事ですね。はい、アングレンバンドデシネフェスティバルのグランプリについては、海外漫画ラジオの第79回でも取り上げたかと思います。で、グランプリっていうのは作家のキャリア全体を評価するもので、今年はですね、3人の人が、候補として事前に選ばれているっていう話をしました。で、それがカトリーヌ・ムリスっていう作家、日本語で読めるものとして私が軽さを取り戻すまでっていうのがありますね。それからポージ・シモンズっていう翻訳はないですけれどもイギリスの、女性作家、それからダニエル・クローズっていう作家で、これはアメリカの作家ですね。ゴースト・ワールドとかね、モニカとかいろいろあります。はい、で、この3人が候補になってたんですけれども、フェスティバルが始まる前日の1月24日に、グランプリがね、はい、フェスティバルに先駆けて発表されました。で、ポージ・シモンズが、イギリスの作家として初めてアングレムのグランプリに選ばれるということになりましたね。で、まあ、しかも女性の作家がなかなか選ばれてないって前回お話したんですけれども、まあ、女性の作家が今回、はい、選ばれたということにもなります。で、なんかかつてアラン・ムーアがね、選ばれたことがあるんだけど辞退した
というね。なんか辞退しそうですね、アラン・ムーア
は。アラン・ムーアはね、そういうタイプですよね。
はい、
ですけれども、まあ今回ね、ポージ・シモンズが、初めてそういうこともあったけれども、イギリスの作家として選ばれたということです。で、ポージ・シモンズ、実は今年ね、結構、今年というか去年か、2023年、はい、はい、フランスでいろんなことがあったんですよね。例えば、パリのポンピドゥセンターっていうところありますけど、そこ、はい、公共情報図書館っていう図書館が入ってるそうで、そこで、彼女の、多分原画展だと思うんですけど、展覧会が行われていました。これ今も行われてるっぽいね。
そうなんですね、
うん、そういうことがあったり、それからとは、翻訳っていうかね、フランス語で読める本も一冊出ました。ポージ・シモンズのトゥルーラブ、ユニフォーマンスグラフィックっていう作品で、ドノエルっていう出版社から、これは10月かな、去年の10月に出たっぽいね。まあ、そういうようなこととかも後押した部分もあるのかもしれないし、それからやっぱり女性作家は本当に多くなかったんでね、少し前に、高橋留美子さんが撮って、それからまた少し空いて、ジュリー・ドゥセっていうカナダの作家さん、はい、カナダかな、はい、が撮って、で今回、ポージ・シモンズが撮ってってことでね、
はい、
結構なんかこうフェスティバルのスタンスも見えて、とてもいいんじゃないかなって思いますけどね。
本当そうですね。もうなんかアングレムやっぱりこういろんな国の作家さんをこう取り上げていくっていうようなスタンスがね、うん、結構すごい確固としたものとして持たれているかなと思うんですけれども、このイギリスの作家さんっていうのがね、またちょっとね興味深いですね。
うん、まあ国としては近くもあるしね、
うん、
っていうところはあるんだけれども、まあそれでもやっぱりフランスに比べるとそんなにコミックス、うん、バンドデシネ多くないってイメージもある中で、こういう作家さんが賞を取ったっていうのは本当に素晴らしい、はい、しかもそれが女性であるというのはとてもいいと思います。そして日本語でいつか読めるようになるといいですね。
いや本当そうですよね。気になりますよね、どんな作品なんだろうみたいなね。
はい、次の、トピックに行きたいと思います。今度はですね、アングレームの、フェスティバルで、行われる展覧会についての記事ですね、うん、これも、アクチュアベーデーの記事ですね。これは1月22日に公開された記事です。アングレームバンドデシネフェスティバルは、アングレームっていう、まあ、地方都市があるんですけれども、フランスの南西部って言ったらいいんですかね、パリよりはずっとスペイン寄りの方です、うん、で、そのね、アングレームっていう都市で開かれるんですけれども、都市全体が会場になるんですね。で、都市全体とちょっと言い過ぎなんだけど、うん、駅がありまして、駅から少し離れたところが繁華街になってるんですよ。そこが中心になるんですけれども、うん、そこから、まあ、結構広い範囲で行われるんです、
うん、
で、 歩いていくことも不可能ではないですけど、はい、結構歩きます。
ああそうなんですね、
はい、でバスが通ってたりとか、しかもバスすごい混むんですけど、それからあとタクシーあるけど、タクシーなかなか捕まらないみたいな、そういう感じのとこなんですよね。
ああなるほど。
結構丘にあってね、その繁華街が、駅自体は下のところにあるんだけど、はい、だから結構高低差もあるのよ、は
い、あなんか運動になりそうですね。
いやすごい運動になるそういう感じのところなんですよね、はい、で、その、いろんなところにあの会場があって、いろんなイベントが行われるわけです。でその中の一つが展覧会なんですね、イベントの中の一つの中心が。で展覧会も一個だけじゃなくてすごくいっぱい行われます、はい、で、それがね一覧で紹介されているので、よかったらぜひサイトをご覧になってください。でどんな展覧会があるのかっていうと、まずは去年グランプリを取ったリアド・サトフ、未来のアラブ人の作家ですね、はい、この人の展覧会、これはね毎回こういうのがあります、その前の年にグランプリ取った人の展覧会、それ関連の展覧会ね。それからティエリ・スモルドレンっていうベルギー出身の、米デの原作者として有名で、あとは研究もやってる、研究とか評論活動もやってる人ですね、はい、この人の展覧会、それからとロレンツォ・マットっていうね、イタリアのあの巨匠ですけれども、この、はい、の展覧会、マットッティも未だに日本語で読めないけどね。
ね、読めないですね。
はい、それからあとはニーヌ・アンティコっていう作家ですね。アルテミジア賞を取った女性作家でしたけれども、ニーヌ・アンティコの展覧会、はい、それからなんと日本から萩尾元の展覧会、
はい、
それから佐村博明の、展覧会、無限の住人ですね、はい、それからあと坂本慎一の展覧会ってことで、はい、森崎さん好きでしたよね、坂本慎一、
はい、好きです。はい
、はい、ということで日本の漫画家の展覧会はね、こんな3つ行われるっていうことで、はい、豪華ですよね。
はい、
それからとカナダのバンドデシネの展覧会、それからとジョナタン・ガルニエっていう人とアメリ・フレッシェっていう人が、はい、ベルジェール・ゲリエールっていう作品を、シリーズもので書いてるようで、はい、なんてやつですね、かね、羊飼いの女戦士みたいな、そんな感じなのかな。まあ、若手の子供向けの作品だと思うんだけど、その展覧会、はい、あと他にもいくつかあるんですけれども、うん、こんなね、あの1つのフェスティバル3日間か、はい、これだけ展覧会が行われて、さらに細かなものはもっともっとあると思うんですけどね。
いやーいいですね。なんかもう SNS とか見てると、うん、こう行かれた方の写真とかが流れてくるんで、
なるほどね、
いやーいいなーみたいな
そうですよね。なんか日本人で行ってる人だっているでしょうしね、きっと ね、
多分ね、いらっしゃるのかな、うんうん、
はい、はい、と思いますね。やっぱ日本にはないタイプのフェスティバルで、
うん、
全くないか分かんないけど、でも地方都市で行われていて、その都市全体を会場にするとかね、
ね、面白いですよね。
面白いですね、はい、はい、続いてアングレムのそのフェスティバルのショーについての記事ですね。アングレームバンドデシネフェスティバル公式セレクションの舞台裏ということで、これはフランスの日刊誌ル・フィガロのウェブサイトで、1月24日に公開された記事ですね、
はい
はい、でアングレームにはですね、いくつか賞がありまして、そのフェスティバル期間中に発表されるんですけど、まあ、その中の一つが冒頭でお話しした、グランプリってやつですよね、はい、でそれ以外に作品にまつわる賞があります。で今回は全部で84作品がノミネートされているんだそうです、うん、でそれがですね、はい、5つのセレクションに分かれているということで、まあ、5つの賞がから出てくるってことですよね、
はい、
さらにね細かな賞がさらにあると思うけど、うん、主な賞ということですね。でまずは公式セレクションということで、これ45作品がノミネートされておりますけれども、はい、その中には日本の漫画なんかも複数入ってます。
そうですね、
はい、その中からまあ大賞みたいなのが選ばれることになりますね。それからあとはエコーフォーブラジャっていう、これラジャっていうなんかスポンサーかな、ちょっと詳しくわかんないけど、環境問題というかね、そういうのにまつわるような作品から、作品を大賞を選ぶみたいなことらしいけれども、そういう、賞を、それからあとはポラール SNCF ボアヤジュールっていう、これミステリーに焦点を当てた賞なんですけど、はい、SNCF っていうのがね、これフランスの鉄道なんですよね。でこれが スポンサードしてるっていうことですね。これが7作品やっぱりあって、そこから大賞を選ぶ。それからパトリモアヌっていう遺産賞とでも訳せばいいような、古い作品の復刊とかね、はい、そういうものが、やっぱり7作品。それからとジュネスっていう子供向けの作品ですね。これは18作品ノミネートされてて、そこから選ぶと。こういうふうになっております。で、まあ、もうこれ、このエピソードを公開しているときには結果が出てますけれども、はい、その結果についてはね、さらにその、この次の、はい、海外漫画ラジオでね、紹介したいと思いますね。はい。あ、これ森崎さんやるの？ライブとか。
あ、そうですね。多分、いつかやると思います。
はい、いつかね。
いつか、ね、ちょっと日にちは分かんないですけど。
はい、分かりました。はい。で、まあ、こういうような形で、ノミネートされていて、それをですね、審査員が選んでいくと。いうことになるんだそうです。で、審査委員会がまあ3つあるっていうようなことが書かれてて、全体の委員会と、それからとシリーズものの委員会と、あとは子ども向け作品の委員会みたいな感じで呼ばれてるらしいね。で、それぞれの委員会が、まあ、バンドデシネと何らかのつながりがあるような人たち、例えば書店員とか評論家とか、そういうことだと思うんだけど、それぞれ7期のメンバーから構成されてるんだそうですね。そんな風になってるということでした。で、さらにあと大賞が、大賞っていうのはどの作品がノミネートされてるかってことなんだけど、2022年の、10月から、2023年作11月30日までの間にフランス語で出版されたフランス語圏の作品。で、例えば日本の漫画とかも翻訳されてたらね、ノミネート対象になるっていう、フランス語で読めるってことが大事ってことですね。
はい、
ということになっております。はい、まあ、どんな作品がね、どんな賞を取るのかっていうのはとても楽しみですね。で、さらにですね、このアングレムそのものの賞ではないですけれども、前にもちょっとお話した小西財団っていうね、日本の財団が、スポンサードしている、小西財団漫画翻訳賞っていうのも、このフェスティバルの中で、発表されることになっております。
はい。いや、結果がね、楽しみですね。もうこれ配信されてる時にはね、もう発表されておりますけれども、
ちょっと周回遅れ感はありますが、しょうがない。
はい、
はい、です。はい、最後にトークイベントのお知らせですね。リュウコ第2巻刊行記念エルド吉水トークイベント2月12日月曜日祝日だそうですけど開催ということで、青山ブックセンターのウェブサイトで公開されている情報ですね。はい、まあ、2月12日月曜日祝日に青山ブックセンターで開催されるということになっております。サイトの紹介文を読み上げます。リュウコの第2巻の発売を記念して、著者のエルド吉水さんによるトークイベントを開催いたします。世界12カ国での出版を経て満を持して昨年9月に日本上陸。第1巻が発売されるや否や瞬く間に熱狂を呼び、この漫画を読め第4位、この漫画がすごい、2024では男編13位ライン クイーンしたりと、国内においても流行旋風を巻き起こしています。待望の第2巻では謎の金印をめぐり激突する流行と、これなんて読むんだっけ、邪性兵みたいなね、これなんか読み方あったんですけど忘れちゃいました、はい、の、戦いが決着を迎えます、この度のトークでは、流行に込めた思いや、制作背景のエピソードをより詳しく聞く機会になれば幸いです、聞き手は本作の担当編集者エミリー吉本、さんがね、聞き手をなさるということで、さらにトーク終了後にエルド吉水さんのサイン会も、あるそうですね。まあ、本買う必要があるとは思いますけどね、はい、ということです。で、前にもね、この作品ちょっと紹介しましたけれども、実はもともと海外で先に出版された作品なんですよね。そういった、ね、海外漫画と関連がある作品になります。
は
い、
そうですね。で、物語の舞台も結構世界各地をね、出てきてね、なかなか興味深いですよね。
そうなんですよね。はい、ということで、こちらもご興味ある方はぜひ、という感じですね。はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らもう一つ海外漫画の本棚という、ある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちら毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。